マイスイートガーデン、この番組はサンダグリーンネットの協賛でお送りします。こんにちは、門垣敏子です。月に一度サンダグリーンネットの会員の皆さんにお庭の話、また夢中になっていることなどいろいろ伺っております。そしてリスナーの皆さんからのガーデニングについての質問にもお答えいただいております。今日はサンダグリーンネットから神戸にお住まいの石山実さんとのりこさんご夫妻です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
始まる前にいろいろとお話をお伺いしたんですが、最近はお二人でよくいろんなとこお出かけと聞いておりますが、
はい、
いいですね。
ね
え、あの行きたい場所はリクエストは奥様が多いんですか？
はい
そしてご主人が運転をして、ほぼ毎日どこかにお出かけですか？
お庭を触ってない時は、はい、あのこう雨が降ったりとかお天気がもうどういうのどうしよう、もうお庭を触れない時がチャンスよって、
はいはい、
で行きたいところをこうピックアップしてあったところに、うん、あの行きます。
例えばどんなところに？
あ、今まあ、園芸店、
園芸店が多いですね、
うん、この時期ですかね、やっぱり園芸店巡り、ね、真冬なんかはどっか違う場所、園芸から離れたこととかありますか？
真冬は
もう家におるか買い物行くかやね。
あ、お買い物、
日頃のね、日頃のお買い物に出かけますね、
お二方のすごいおしゃれでいらっしゃるから、そういうお買い物もよく行かれるのかなと。
いや、もうあのまあね、見に行くぐらいで ね、
そうや ね、 ね、
なかなかお買い物までには入らないけれども、まあブラブラと、
お二人でよくお話もされるんですか？
そうですね。
うん、お庭の主導権はのりこさん、奥様。
あ、主導権というのか、うん、
でご主人はそこでどういう、
あの主人は行動物を、
ああ構造物ね、
制作してくれますね。
素敵なのがね、お庭にあると全然違ってきますね。
だからもう我が家にあるあのレンガも、レンガワークはもう全部主人ですし、
あのレンガもですか、うん、
あの小道を作ったりで、あの小屋を作ったり、うん、そういうあのテラスを作ったりとか、そういう木工関係は全部もう主人がやってくれますね。
あの昔からずっと、
もう全然もう家内がもうこんなんしてほしいなと言うたことを、どこまでできるか分からないけど、まあそれをやっている感じやね。
デザインは、
いや、もう家内がもうこんなんがいいねって言うたやつを
ちょっと絵に描いたりですか？
そう、まあ絵に描いたりというか、割と口と口
で
話
す、
はい、主人のすごいところはね、あのどういうのかしら、あの設計図って皆さんある程度書かれますよね、
はいはい、こ
う
したけど、はい、
それがね、頭の中でね、こう口頭で伝えたことが、うん、あの主人の中で、頭の中でこうパッと出来上がってみたいで、
空間認識がすごいです。
それでなんか物事が出来上がっていってね、それがまたバッチリ入るんですよ
ね。
それが私にしたらすごく不思議なんですけど、
で
それと、あの皆さんいろいろ、あの今までのいろんな方のお伺いすると、はい、でも主人の作ったものって何か違うのよねとかって皆さんおっしゃるでしょ、うん、
はい、
それが意外とね、あの我が家の場合は私がこう希望しているものが出来上がってくるという、うん、
すごいですね。
だからそこはね、あの助かります。
以心伝心という言葉がありますけど、イメージまでがちゃんと、
そうイメージがね、ちゃんと伝わるみたい で、
で
それは本当助かるなと思います。
いいですね、なんかトンチンカンのこと作られるとそうじゃなくて
に、そう
なってしまうとこですけど、それはもう最初からそういうこう、
あ、そうですね、
なんかナイスコンビネーションで、
そうそうそう、だからこう家の中のもんなんかでも、その、まあ、家具を、まあ、例えばですよ、
す
ごい家具なんかでも、まあ、見に行こうとしますでしょ、うん、そしたらこうその家具のお店に入って見てる、うん、視点は一緒なんですよ。なぜか
美意識が一緒なんですね。
そこへこうお互いが見てそこへ行くのね。それってすごく不思議なんだけど、
いいですね、
なんかそういうところが、はい、だから、まあ、まあ言えばどう言ったらいいの、あの似てるんでしょうね、感覚っていうのか。
やっぱりほらご夫婦の、ね、うん、円満の秘訣っていうのよく言われるのは、あの思考が一緒、食べたり笑ったり、うん、そして美意識も含めて好きなものが似てるってとこですね、う
んうんうん、おかしい
です。いやいや、それは羨ましいお話ですよね、
うん、だからあのすごく生活っていうのかしら、うん、あの助かりますし、
前に進むのも早いでしょうね。
そうなんです
よ、ご一緒の趣
味、同じ思いでこう何事もね進んでいけるんでね、だからこう ああじゃないこうじゃないっていう、そのあんまりこうお互いが言わなくても、はい、意思疎通というか、
ね、本当に
分かってくれるんで助かります、
ね、お互いがこう分かり合おうとして一歩近寄るのも素敵だけども、もう最初からそれがちゃんと合致してるという、
うんうん、
素敵ですね。であのお庭がね、うん、あのシェードガーデンという、
そうなんですね、
うん、ちょっとあのお花などはちょっと日が差すのが少ないから難しいお庭になる、
あのすごく条件の悪いお庭なんですね、うん、
でも本当に素敵なお庭ですもんね。
だからね、あの本当に育たない、
本来は育ちにくい、
そうもう皆さんのお庭でね、本当にねもう群れるほど育ってるようなものでも、うん、我が家ではね本当育ちにくい、だからいつの間にかカラーリーフっていうんですかね、あの葉っぱが好きになりました。
そうなんですね、
さまざまな形色、もうそういう葉っぱが大好きで、あの普通の方だったら、
うん、
園芸店行かれると可愛いお花とか、はい、綺麗なお花のところに、まず寄るじゃないですか。
そうですね、
私ってね葉っぱが好きだから、どうしてもその葉っぱを求めて園芸店で歩いてしまうのね。
どういう、例えばどういう種類がいいんですか。
あ、まあ、代表的なのはギボシでしょ。
あ、ギボシ、そうですね、うん、
そうね、例えばって言われるとわからないけど、
は
い、あカラーリ、あれなんていうの、
ギボシ、シダ、
あ、シダ類とか、
はい、シダ類、はそうか、
うん、あのグラス類とか、
ええ、
あのだから花が咲かなくてもいいんです、うん、
なんか葉っぱの形とか色とかをいろいろこうそれでアレンジしてらっしゃる、
そういうお庭なんですよね。
でも、うん、それをそこの域に到達したのはガーデニングされ始めてから、
初めはねやはりどなたでも憧れるようにあのチューリップとか、
はい、
まあ、そういうものを植えたりして、わあ綺麗綺麗って楽しんでたのが、でもやっぱり自分のお庭をこう作り出してみると、
うん、
あのそういう綺麗な可愛いお花がわーっと育つお庭じゃないなっていうのは、うん、
あ、
そうそう、今はねクリスマスローズがすごいんですよ。
お、すごい、そうですか。
だからクリスマスローズなんて我が家のシェードガーデンにはバッチリ合うでしょうね。
素敵な色合いですしね。
もう毎年もういっぱいワン、それこそわんさか咲きます。
そうですか、ね、
あのすごい素敵ですよ。自分でもなんか、もう今年もたくさん、今もたくさん咲いてますけれども、わあたくさん咲いたなっていう感じでね。
上品な色ですからね。
そうで、また種類をねたくさん集めました、う
ん、結構あるんですか、
うん、でまたその種が知らない間に飛んで あちらこちからから出て、でそれがやっぱり3人ぐらい立つんでしょうね。みんなお花をつけてくれて、
このクリスマスローズの例えばどういうふうに違ってくるんですか、種類があるっていうのは。
あ、やはりあの花弁の違いとか色の違いとか、
色も違ってくるんですか。
色もさまざまですよ、
う
ん、あ、色って言ってもそんなにね、あ、はい、あの赤白の黄色っていうわけじゃないけれども、あの濃淡から白いのから、そのピコットってその周りにね、あの縁の周りが色がついたりとか、あ、はい、まあすごいたくさんの種類。
そうなんですか、
うん、でもたくさん集めてます。
あ、うん、だから逆にこうものすごくトーンがこう似て落ち着いたお庭になるってことでしょうかね、うん、
だから玄関アプローチの周りはもうそれこそ日が差さないから、ずっとした草的な要素で、あのクリスマスローズをずっと植え付けてるんですけど、群集してね、そしたらそれが今もうすごく綺麗で、
うん、足元がそういう風に揃うと気持ちいいですね。
で毎年ちょうどこのぐらいの時期になると、一応全部カットしてね、でそれを全部あのドライにするんですよ。
すごい、そうなんですか。
もう捨てずに、全部ドライにする
。あのお花がしっかりもうちょうど咲き切った状態で切っていかれる、
切って、はい、で全部束にして、全部ドライにして、であのオープンガーデンの時差し上げたりとか、
あのそうなんですね、
で自分のこのお家にも飾ったりとか、だから無駄にせず、
そうですね、
そうにしてます、
でそのシェードガーデンでさっきおっしゃったそのあの葉物がとってもたくさんあるっておっしゃったけど、そこでこうアクセントとかつけるのがいわゆるご主人の作られる構造物。
あ、そうですね、あのちょこちょこと作ってくれてるんで、
まあ、どんなものをリクエストされたんですか今までで。
あの山小屋風的な ね、
そうね、
小さなお庭を、 あのお庭の中に そういうのがあればいいかなとかね。
山小屋風のオブジェですか。
オブジェそれも小さいね。でもね、はい、中にねあのろうそくなんか入れて夜にね見るとねすごく幻想的でね、
かわいい、ね、
かわいいんですよ。すごく素敵なんですよ、ね、そういうのとか。
それも説明があったらご自身で。
そう、もう大体こんなが欲しいね言うたことに、まあ、近いようなものを作るわけで
普段からなんか雑誌見ながらこれいいねとかってい こうお話し合いもされてらっしゃるんですか。
まあ雑誌は参考にはしないけれども。
あ、雑誌は特に、
うん、別に特に参考にはしないんですけど、なんかこういつも描きあの思ってることをなんか形にしてほしいな、うん、
すごい。
だからみんなオリジナルよね。あの
そうね、
何にしてもね、小屋にしてもドアにしてもね、
う
ん、
ドアというのは
フェイクドアっていうのかしら、はい、あのちょうどあのプライベートな部分と、はい、ここまでよっていう、ここ
までお庭見て
ちょうだいっていう部分との間に何もなければ、はい、それこそ洗濯物が干してるじゃない。それってやっぱりちょっと見ていただくのは
見苦しいので、ね、気になさいますよね。
だからそのためにドアを作ってほしいわって言ったら、はい、もうドアを作ってくれ。そのドアを作ったら今度パーツがね、あの輸入物パーツを2人で探しまくって、
おー
でパーツをつけて、
そういうのはどこまで行かれるんですか。
あ、いろんなところに行く
よね。そうね、いろんなところね、
例えば
アンティークなもんをね。
大昔はね、あの御影にあるあれなんていうのかしら。
あ、そんな御影まで足伸ばされますか。
いや、もうそらそういうの見つけると大阪までとか行きますよ、はい、それは今でこそね今でこそインターネットでいくらでも取り寄せることができるけど、はい、昔はそんなことができなかった時には
難しかったですよね。
あのだいたいそういうお店にそういうものが販売してるよって聞いたり見たりすると、そ
こまでどなたから聞かれたら行ってこよう、う
ん、行って、はあ、今は便利になりましたけどね、何でも取り寄せることができるけれども、
そうです
ね、
じゃあもう一つの何かアイデアを作ったら、うん、そこにこうプラスするものをまたご一緒に、
そうそうそう、ちょっとこだわってね、そういうものをつけると楽しいんじゃないと。じゃあビス一つにしても、あのちょっとこだわった方がいいんじゃないか。そのビスが今も錆びて錆びてね、すごくいい感じになってる。
逆に味になるんですね。
そうなんですよ。
あ、そうなんですね。
だから本当経年劣化はしてきてるものの、それはそれでね、まあ、一つの ね今でいうその味ですよね。い
や、本当そうですね、やっぱりだから一つ一つちっちゃなものも、お好きなものを集めてらっしゃるから、お庭全体のトーンが一つにこう揃っていくんですよね。外で売ってるものを買って持ってくるんじゃなくて、作っていただいてるから、
そうそう、だから本当我が家サイズ、あの本当に自分のところのこの場所にしか、
あ、はい、
ね、できないというサイズで、あの作ってくれるんで、それは助かりますね、
オープンガーデンに来られた方なんかは、あのリクエストされたりしませんか。うちもこれが欲しい。
ああ、
やっぱりあります。
もうなだからたくさん作ったよ ね、
そうね、
作って差し上げてるんですか、
だからあの皆さん言われるんでね、あのそれはもうね、たくさんお家なんか何台作ったかしら、
ね、あの家はね、
可愛らしいそのオブジェになってるお家を、
これあのちっちゃいそのどういうのアンティークの道具とか、ね、いっぱい入れてる、その本当に小さいんですけども、小屋を作ってたら、その小屋を作ってほしいとおっしゃる方も何人もいらっしゃいます、
はい、小屋っていうのどのくらいの大きさですか。
小屋っていうほどのもんじゃなくてね、いやいやいや、ちっちゃいその雑貨をね、あの細かい雑貨を
いいですね、ちょっとどこに置いていいかわからないし、乱雑になるから、
そこへ、まあ、本当に
高さは
飾ってるだけ何メーター2メーターぐらい、
まあ、入って作業ができる高さですね、
あのそういう小屋ではなくて飾り小屋、
いわゆる平面なんですか。
そうですそうです。そこにあの屋根も作って、はい、棚も作ってして、そこの中に、まあ、それの第一の目的は、はい、あの雨戸を隠すのと、下に雨戸がこうストーンと開いたら戸袋ってあるじゃないですか、
は
い、
ありますね、
その戸袋を隠すためにそこに作ってもらう。
なるほど、おしゃれにした
アイデア、ね、もうかなりのアイデアで、
本当ですね、本当ですね。
だからそれを作って、そういうのをだから作ってほしいというリクエストもありましたし、あの過去にはいろいろありましたよ、もう今はね、よそ様にそれ作って差し上げるほどのもうだんだん力もねなくなってきてね、いやいやいや、もう自分とこの どのようなもあらが見えても嫌なものだったら作ってくれますけれどもお人に差し上げるものはね、もう、うん、
元からお好きでいらしたんですか、そういうこう、
まあ、
手作業というか。
あ、ね、好きっていうか器用でした。
器用でいらっしゃる。
だからね、結婚した時にね、すっごい帆船を持ってきたんですよ、
はい、
結婚した時にね、
すごい、はい、
それも綺麗なガラスのケースに入って、
はい、
でこれどうしたのって言ったら、僕が学生時代に作ったって。であまりにも見事にできてるから、はい、おじい様がね、そのケースをあつらえてくださって、それをだから持ってきましたよ。だから学生時分にそういうようなことし、したことがあるいうことだから、昔から好きだったかもしれないね、
それはやっぱりこう、それも設計図なしですか、もしかして。
いや、あれは設計図あったと思いますよ。
あ、
大体こんな欲しいなと思ったやつはね、自分で探してきたり、
だから、
うん、なかなかできない。
だから器用だったのかもしれない。
もう、もう絶対器用でいらっしゃいます。だったではないと思います。そうです。お家の中の何かこう棚とか、
ね、椅子とか。家の中はね、あれカーテンレール。
カーテンレール、
ね。レールをね。
あ、カバーですか、いわゆる。
カバーなんですよ。それがね、それはね、北海道の旅行行った時にね、チーズを。チーズの専門店がすごく美味しいチーズの専門店入ったら、そこが洋風でね、もうすっごい素敵なそのカーテンレールがあったのね。で、まあ、これと同じものとは言わないけどこういうのが欲しいってその時にただお願いしてたのよね、はい、それから何年も経ってからよね、
まあ、合間を見つけて作ってくださったんですか。
それがね、ね、今ちょっと来たお友達や皆さん評判いいのね。
そうだね、これね、
誰もその作ったなんて思わない。
ちょうどこのスタジオのところもカーテンレールが隠れるようにカバーがついてますけど、うんうんうん、こういうも板を横にしただけではなくって、何か工夫を
装飾してデザインして作って、だからそれもだから自分のところのね、
自分のところのサイズやからね、もう、
そうそうそうですね、
出窓が3メーターあるのね、だからその
3メーターですか、
うん、その家につけてるからもう一人じゃとても上げられないから大変だ
ね、
上げるので、ね、出来上がったもの、
何年ほど前のお話ですね。
もう何年もなるよね、
でもずっと未だに皆さんが褒めてくださるという、素晴らしいですね。じゃあ外側、特にお庭は奥様で、お家の中のそういうちょっと飾るものはご主人の器用な手で作られて、
器用いうかもう家内の本当にリクエストみたいなのね、
だからこんなのができたらいいなと思って、初めはね、だから本当にね、吐き出し窓の上だけを作ってもらったの、それがあまりにも素敵だったから、こっち側も作ってほしいわって言ったら作ってくれたのよね。大変やったけどね、大変やったけどね、
そうですか、何年もかけて、でも忘れていらっしゃった、いらっしゃらなかったから、
もうずっと言うとったけどね、
いや、それはそれは素晴らしいこと今お伺いしましたけども、その最初に伺ったそのシェードガーデン、日当たりがもう、少しお花には向かないところだからということで、その今回ですね、ちょうどリクエストで質問が来てるんです、リスナーさんから。ご自分のところも葉っぱしかなかなかできないので、どうやったら面白くなりますかというご質問なんですけども、まあ、最初にもちょっとお話あったかもしれないけど、
確か葉っぱって言いましても、そのまず色をシルバーの色とかグリーンの色とか、
はい、
ちょっと黄みがかった色とか、
はい、
だからそういう色合いの色と、はい、それと形ですね、
はい、
だからこう丸い葉っぱの形とグラス類のように細い形とか、はい、もうちょっとこう葉っぱでもちょっとギザが入ったような葉っぱとか、
はい、
葉脈のすごく素敵な葉っぱとか、
そのガガと確かにいろいろですね、
葉っぱにはもう本当すごい種類だと思います、だからそういうのをこう組み合わせて、お庭の中に配置すればきっと、そういうふうな葉っぱのお庭ができると思いますね。
この葉っぱのお庭で難しいところはないですか。
難しいところ、でも、まあ、その葉っぱでもどういうのかしら、やっぱそこの我が家にそこの地域に、土地にあったそのお庭に、そこご自分のお庭に合う植物でないと、いくら好きなものを集めたところで育たない。
そうですね。
で特にねシェードガーデンは特にそれがあるんですよね。あ、すごく素敵と思ってしても、次の年には出てこなかったりとか。
あ、そうですか、
うん、もうだからそれがあるのでね、あの何年かこう試してみられるのも。
あ、そうですね、確かにこのグリーンは1年かかりますね、実験するのにね。
そう、うん、あのだから本当、まあ、その時ごしらえで作られるのは、あ、はい、まあ、無論それでいいんでしょうけれども、やはりそれをずっとおかぶりして楽しみたいなと思ったら、やはりこうね、
風通しもあるでしょうしね。そう、うん、でその時の気温もあるでしょうし、
そ
う
だから、うん、そのね土地の地域の土地にの状況とか、その方のご自分のお庭のそれこそ北向きか南向きか、あのそのお庭が南向いててもうガンガン日が当たるような とこのお庭の葉っぱと、やはりこうちょっと暗いジメジメしたお庭の葉っぱ類とっていうのは育ち方もみんな違いますね。
そうですか。あの結構あの肥料もいるんですか、葉っぱは。
葉っぱ類っていうのはね、そんなめちゃくちゃ肥料いらないです。まあ、初めにね植えつけるときに少しね、あの有機の肥料をね、あのちょっと入れてやって、あんまりその肥料欲しがらないですね。
あ、うん、ということはあの時間のない方にはちょっとあの手をつけやすい、
そうですよね、
グリーンかもしれませんね。
そうですよね、うん、
土日しかできないわっていう方だったらね、
う
ん、
そうですよね、
ありがとうございます、うん、そしてこれはもうあの今あの質問のあった部分にお答えいただいたんですが、もう少しでオープンガーデンですか。ちょっとそのお話もお伺いしたいんですけどもう何年も続けていらっしゃいますよね。
そうですよね、
もうリピーターの方が多いんじゃないですか。
そうなんですよ、もうね来られる方はほとんど、あのリピーターの方で、もうこの時期になるとあのいろんなメッセージが入ってきますね。
あ、それはネットを通してですか。
そう、う
ん、あ、すごい、あのお友達がたくさんできてらっしゃる。
そうなんですよね、本当にね庭友っていうんですか、あのお花を通じたお友達がたくさんいらっしゃってね、で皆さんねあの来てくださるのね。で、うん、もう今年はいつからとか、
あ、もう待ってらっしゃる、
うんうんうん、伺ってもいいとか、いろんなあの連絡をこの時期からもう、はい、いただいてますよ。
そうですか、うん、遠くはどのあたりから来られるんですか。
北海道から九州まで。
すごいですね。
でも四国の島からもね今年はなんかたくさんの方いらっしゃる予定です。
そうなんですか、うん、四国からも、あのオープンガーデンのあの時期だけにですか。
そうです。
それはそれは大変ですね。
ですからね、もうお一人お一人にそのお話ししたりとか、そのそれができたいのでね、それがちょっと悪いなと思ってね、思いますけれども、まあね、もう私もいつまでもその日にちをやってるわけにいかないので、
そうです、
もう凝縮した日にちでしか、ね、オープンガーデンっていうのはやらないのでね、
その時にはご主人様のお役目は
もう駐車場の車の
もう車で走り回ってます。いや、ご近所に迷惑かけないようにね、ここに止めてください、あそこ。でも皆さん止められないからくるくる回られてる
んで、ね、そうでしょうね、住宅街の一角ですからね。
そうなんです、もう全くね落ちた落ちに挟まれたところだから余裕がないでしょ、ね、だからあのご近所の駐車場を借りたりとか。
え、そうなんですか。
そう、ご近所の駐車場4軒借りたりとか、あのちょうどたまたまその家のそばにあの速度みたいなのがある、そこのところ止めていただいたりとか、
邪魔にならない場所とか、
うん、
はい、そういうところがねありますからね、うん、やっぱりいいですね、
うん、だからそこに止めていただくのに、
はい、
もうあの誰でも彼でもストンと入られたらまた困るので、うん、主人がもうそこをずっと見ててね、で帰られたら次車回ってきたら次の方で開きましたからどうぞっていうふうにあのちゃんと指示して止めていただいて、もうだけだけご近所の方にねあの迷惑ならないようにあのそういうふうにして動いてます。
でもそれだけ配慮していらっしゃるから毎年毎年されてもきっとご近所さんからの
うん、
あの困ったわってことはないでしょうね。
もう
ね
ご近所さんが皆さんねもう楽しみよって待ってるわねっておっしゃってくれ、もうそれがね私にしたらね安堵だし、もう本当に助かります。
日頃のね、あの石山さんの皆さんとのお付き合いのお心っていうのがやっぱりそこに出てきますね。
だからお庭触っててもね皆さん声かけてくださるのね、もうじきねとかね、いや咲いてきたわねとか、
そうですね、
でついついも庭談義っていうのをこうお家 今お話が進んでしまってね、でも、まあ、バラって私が少ないんですけれども、バラが終わった後はもう花束にして、
バラも効果的にしてらっしゃいますよね。バラを効果的な植え方をしてらっしゃる。
あの効果的っていうよりかね、育たないんですよ、あのどこでもかしこでも。だから育つのにはどうしてもね、高いところに持っていかないから育たないので、
すごく目立ちますもの。
それでアーチに、だからアーチは7基入ってるのかな、あの狭い、あの狭い庭に。
すごいすごい。
でアーチにして上にして咲かせてる。それしかもう方法ないんですよ。
でもそれがまたね、下のグリーンとね、相まって素敵な雰囲気ですからね。だから上手にあのお庭の条件を、あの使ってお庭作りをされてらっしゃるんだなっていう工夫がね、見えますね。
もう、初めはねバラって植えてなかったんですよ。
あ、諦めていらしたんですか。
諦めてるっていうか、バラにそんなに興味がなかったんです。
はい。
でも、ね、来られる方皆さんね、バラの話はすごくされるのね。
お好きですもんね皆さん。
そうなの。そうで、いやバラもやっぱ植えなきゃいけないんだなと思って、
はいはい、
だから私は少ないですよ、
うん、
もう一つ二つそうして植えただけでね、あのでもいつの間にかね、あのアーチにバラを絡ませてるから、はい、ご近所の方もバラの庭よねっておっしゃるよね。
イメージとしてはそうです。
あ、だからそうかなと思いながら、でもあの、
ご自身では、後から出てきた、
あのすごくバラがね、好きではないです。
そうなんです、
いやお花は好きですよ。バラの花も好きなんですよ、はい、すごく綺麗し香りもいいしすごく好きなんですけど、バラが一番じゃないです。
そうなんですね。いやそれはあの行かれた方とのイメージの違いですね。面白いギャップですね。
ああそうか
な、ね、やっぱりバラのお庭っていうイメージが、やっぱりついてます。
皆さんそうおっしゃるんだね、はい、いやそうかな。
今年はどうでしょうね。昨ね、あの時期時期毎年毎年ね、気温によって違ってきますから。
そうだいぶ芽吹いてきましたよ。だから芽吹いてきたら主人とね、あのできるだけ芽をね落とさないように、
そうそれ言われる
し触ろうとするからね。いや落とさ今触るとね、でも芽が落ちちゃうよ。
そうなんですか。あ、楽しみにしてらっしゃる、今の時期はどんな時期ですかね。
今はね、あの宿根草がね頭をもたげてきて、
はい、
あのなんかあちらこちらでなんか今から咲くよって、もう私もねもうワクワクしながら、もう私自身がね地面にこうもう本当こう地面をこうじっと見てるのよね。
そうなんですね。すごい。
今そんな時期ですね。だから季節の中で今が一番楽しいかもしれない、
は
い、
毎日ね、
毎日、そうですか、
だから本当人が見たらね泣き
落ち出てるねって言われるぐらい。
だから本当二人でね、はい、あそこから何が出てきたよこれが出てきたよってね言いながら、はい、見てます。
心待ちにしてらっしゃるいい時期なんですね。でそこから上手に育っていって、そしてたくさんの方が訪れるオープンガーデンとつないでいくということですね、
はい、
ありがとうございました。今年もぜひ皆さんお立ち寄りいただきたいと思います。ではこの時間いつも最後にあのリクエスト曲いただいてますが、今回いただいたのがあのイルカさんの名残雪。これはどちらの思い出ですか。
いやあのね、私たちの青春時代っていうのかしら、
はい、
もう車に乗ればあれだし、もうテレビをつければあれだし、
フォークソングがとってもね、
もうちょうどそういう時期、
ね、時期、
フォークソングのもう伝説時代でしたでしょ、
ね、
でイルカが好きでね、
あそう
でよく聞いたんですよ。でたまたまあなんかリクエスト曲をって、はい、あのおっしゃってくださったんで、もうそれをお願いしました。
これを聞いた時はもう聞いてらっしゃるのはお二方もご結婚されていらした。
もう結婚してましたね、
もうご結婚されて何年ぐらいになるんですか。
もう50
金婚式は
もう過ぎました。
そうですか。
お早くて、
そうなんですね。でそこからもう積み上げてきた、
はい、
で先ほどオープニングでもお伝えいただいたようにお二人で今よくいろんなところにお出かけになってらっしゃる。そのベースにあるのはお二人がもう何も言わなくても奥様のリクエストが、あこんなイメージかなって作ったら好み通りだったというね、 素晴らしいお二方の今日はお話をお伺いしました。ありがとうございました。今日お迎えしましたのは三田グリーンネット神戸市からお越しいただきました石山実さんと典子さんのご夫妻でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
リクエストいただきましたイルカさんの名残雪は Spotify でぜひお聞きください。すぐ聞いていただけるようにホームページの方にはちゃんとこう貼っておりますのでそこからお聞きいただきたいと思います。マイスイートガーデン、この番組はサンダグリーンネットの協賛でお送りしました。
サンダグリーンネットはオープンガーデンや公共緑化を通して
景観の美しい街づくりを目指しています。
私たちと一緒にお庭づくりを楽しみませんか。
詳しくはサンダグリーンネットのホームページまで。